Internet radio station, Pepequeno Papa Selectos。イーアンプロジェクトの
エーアンラジオ。
はい、第61回目エーアンラジオ始まりました。この番組は8月11日から8月24日の配信になります。 DJ は近畿大学の大前と
平田です。
この番組は大阪で働くええやんと思える人に私たち学生がインタビューをし、たくさんの人にあ、この人ええやんと思ってもらえることを目的としている番組です。本日第61回目のゲストは株式会社 KEG キャリアアカデミーの代表取締役の角野博則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速角野さんにお話を聞いていきたいと思います。はじめに会社の成り立ちや概要、事業内容などについてお聞きしたいんですけども。
はい、ありがとうございます。まあ、僕はこれラジオですので、はい、顔が映ってないということで、はい、あれなんですけども、ちょっとこうひげも生やしてまして、はい、なかなかこうひげも生やすようなタイプですので、はい、サラリーマンはとてもまあちょっと難しいだろうということでまあちょっとある政治家の先生のカバン持ちをやったり、はい、いろいろ大学時代いろいろやったわけなんですけども、なかなかまあ政治っていうのもですね、4年に一遍選挙というの怖いなと、はい、まあ落ちたらただのおじさんになるんやなというふうなこともありまして、はい、それでちょっといろいろつらつら考えると、実は私の母がですね、そろばん教室っていうのをまあ自宅の一室で、まあ、生徒、まあ、10名15名ぐらい近所の方を集めてやってたんです。でその姿を見て、あ、ちょっと僕それだったら自分で学習塾を始めると、まあ、そのまま引き続いて学習塾へ来てくれるんではなかろうかなっていうことで、はい、始めまして、最初は小学校や中学校2年生の生徒さんたちが3名からまあ始めまして、それでまあ現在のまあ概要ということですけども、はい、まあ、私は始めた当初はなかなかもうこの教育業というのも成熟業界でありまして、まあ中学生だけを何万人っていうわけにはいかんやろってことで、僕は縦で勝負したいっていう思いで幼児教室、まあ小中高生対象の学習塾や通信制単位制高校、そしてまた職業訓練学校や資格検定スクール、そして一番上は84歳のおばあちゃまが、パソコン教室に帰ってきてくれまして、まあ、文化教室なんかも、まあ、営んでます。で、この、今年の10月1日からですね、はい、大阪市の方から認可を受けまして、はい、保育所、開園ですね、東住吉区の方ですることになりまして、まあ、総合的な、まあ、教育業として、はい、関西一円にちょっと、まあ頑張ってお世話になっているところでございます。
はい、もう幼児の時からもう84歳まで。
そうです。
ずっとも
う幼児っていうのはもう本当に6ヶ月ですからね。
6ヶ月のお子さんはどんなことを、
まあ、その保育所は6ヶ月から預かりますんで、それでまあいわゆる幼児教室っていうところに通ってくるか、まあ早い方でまあ1歳なるかならんかぐらいからね、やはりまあ右脳開発っていうことで、やはりまあね
最近の教育はなんか進化しているような感じがしますね。
そうですね、はい、特にもうその進化っていうことだったら、まあ君たち学生にとってみてつい目の前の話だと、うん、高校生生活を思い出してもらうと、はい、まあ、うちのところは、まあ、あれは、まあ、この番組もちょっとそんな言い方ですけど、まあ、マイナー路線を言ってると思うので、まあ、具体名を出して許していただきたいと、はい、うちとか河合塾グループに属しているので、はい、河合塾なんですけど、まあ、一番ちょっと悔しいけどライバルは、まあ、東進さん、ね、林先生なんか有名であれですけど、はい、この頃、はい、高校生のなんかももう映像授業になってきてるので、はい、先生いらずという言い方はあれですけども、やっぱりだからもう本当に教育の内容も、うん、システムもやはり、まあ、この10年前とはえらく変わってきてるように思います。
ああ、そうですね、はい、確かに前まで塾といったら先生が目の前に立って、そうですね、授業していただくっていうのがあったんですけど、まあ、最近なんか、個人でこういう学習するスペースを与えられてテレビを見ながらっていうのは多くはなってきてるような気もしますね。
どうしても、まあ、各々の 学習塾さんにとってみても大学受験となると、まあ、国公立でいうことと5教科7科目をまあ全部のいい先生を揃えるっていうのが、しかも全店舗に揃えるっていうのが、ね、なかなか難しいので、まあ、授業は映像で見てねと。でも僕らの仕事はマネージメントですね、その分からんところは僕ら教えますよ、そしてまた行く先についての進路であったりペースメーカーにもなりますよというふうな形のまあ形態に特に高校生のスタイルは変わってきてますね。まあ幼児はそんなわけにはあれですけど、でもね、いわゆるその幼児と言われる年代でも、もう iPad とか渡しても使いこなすところがねすごいのよ、今の子は。ほっといて頭渡してると自分で遊べんのよな、こう自分でめくってんのよね。もうそんなん見てねびっくりする、やっぱり変わってきてるなと、人間も進化してるなってな感じするな。まあ、そういう教育業全般を営んでます。
あ、はい、でそういったことでその幼児や、中学生高校生を対象したのもあるんですけども、職業訓練といいますか、うん、その方面にも一応教育っていう形で参入しているんですか。
そうですね、今日本国も、はい、まあ、どんどんと、まあ、小さな政府というか、まあ、民間でできることは民間へとなってまして、はい、まあ、以前はハローワークさん、はい、厚生労働省の方がもう一手に引き受けたけども、はい、まあ、教えるぐらいは民間でできるやろっていうことで、うん、それでまあ民間に開放になりまして、はい、まあ、僕らがそれを認可を受けまして、それでまあいろんなコースありましてね、まあ、パソコン系統もありゃ、まあ、総務経理っていうのもある、まあ、福祉系統ですかね、まあ、はい、ちょっと前まではヘルパー2級って言われてたような、まあ、ヘル、はい、そういう講習やったり、まあ、ビルメンテナンスかとかね、いろんなことも、大きな機械がいるもの以外はもうほぼ全てっていう点かな。大きな機械ってのはどんな方、旋盤工とかね、うちこれ旋盤の機械がないわけなんで教えるわけにいかんのでっていうことで、それ以外はまあほとんどあるっていう感じですかね。そして以前よりもまあ僕らはまあもう一個進んで、教えるだけだったのが、まあ、就職のまあお世話もしなさいよというふうなことがまあ国からの指示を受けまして、それで私たちはまあこの西日本でも珍しく無料の職業紹介所の許可取りましてね、それで職業紹介なんかもやってるんです。それでまあ今回この番組に出演させていただくきっかけとなった、まあ中西社長なんかともまあそういうとこからお付き合いが始まって、まあこんなご縁をいただいたってことになってます。
一番最初は学習塾から始まったのに、そこからまたさらに業種が増えて、
そうですね、
やることが増えて、
そうです、ありがとうございます。まあ、その最初は中学生来てたけども、中学生が無事高校へ入るとありがたいことにそのまま残ってるよっていうことで高校生部門が増えた、はい、まあ、いや弟妹いてんねんってことで弟妹も来てくれるようになった、はい、ほな今度は卒業すると、うん、いや転職があんねんっていうことで今度は職業訓練増えた、いや資格取らなあかんよ、はい、君たちね学生はとなった資格検定スクールっていう形で、はい、まあ、必然的に増えていったというふうに僕は考えてるんですけど、
ちょっとつながってる
んですね。つながってるんですよね。まあ少ない生徒をいかにまあ長くいててもらうかということがまあ経営の商売から、はい、
どこの部門、この中学の部門が難しいとか、どこの部門が難しい、教えるのが難しいとかいうのは。
なるほど。まあ僕にとってみたら、はい、本当にもう、まあ、学年も教科と同じじゃないかっていうイメージで最初は始まったんですけども、はい、当然塾の中には英語もあれば数学もある、理科もある、社会もあるべき、理科っていうても生物もあれば物理もあるっていうような観点だ、うん、それと同じように始めたので、でもやはりちょっと今ここへ来て思うことは、やはりまあ教師スタッフ側に向き不向き学年によってあるようで、やっぱり小学生に対応するのが上手い方もいらっしゃったら、やっぱり高校生が上手い方、社会人が上手い方というのがあるので、それでまあ若干そういうことから考えると、弊社の悩みはいろんな部門があるので、まあ人もたくさんいるようになって、まあもう少し利益率をどう改善していくかというか、まあそういうところが共有できる部分は共有してやっぱりやっていきたいなっていうのがまあ今の課題ですかね。でもやっぱりどうしても特性というものがありますんで、はい、その辺はまあ難しくなっているように思います。
うーん、はい、で本社の経営理念とかっていうのはどういうことを柱にやってるんですかね。
もうよくぞ聞いてくれましたというところで、まあ私はまあ教育を通して社会貢献ということで、はい、まあ進んでまいりまして、まあ、行動指針は、うん、 まあ、全ては一人一人の生徒のためにっていうことを、まあ、徹底して、まあ、行動しろということで、まあ、教育からは外す気はないんですけども、はい、まあ今後の授業展開としては、まあ、若干、教育に沿ったようなよりただ国あるいは各都道府県からの、うん、まあ委託の仕事っていうんですかね、はい、そういう部分のウェイトもより高くしていきたいなというふうに考えています。
やっぱり教育っていうのは社会にとっても不可欠なものなんで、そういうところに対しても力を入れつつ、その国からも、お仕事をもらったりっていうところがやっぱり大切なんですかね。
そうですね、本当に僕も自分の職業をいいように言うわけではないですけども、まあ国あるいはまた人というのはもう基本はやっぱり教育から始まるんではなかろうかと思ってますので、ただそれにあたってはまあ私たちスタッフも職員も日々まあ精進して、まあ人間力をこうアップしていかないと、そのなかなかその思いが伝わりにくいと思ってるので、まあこういう番組に今日は出させていただいているのも、まあ皆様のこういう姿を見たり聞いたりすることによって、また僕自身にまあプラスになるんではなかろうかなっていう思いで来てるぐらいなんです。だからもう本当にそれは僕たち自身も教育っていうものを真面目に受け止めながら、まあ進んでいきたいと思っています。
はい、それでは8月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組オンエア曲は井川康春さんで海を染める桜です。どうぞ。
種一つ見知らぬどこかへ旅に出る、誰かの日々に埋まって、その身を
引き続き門野さんにお話を伺っていきたいと思います。次は事業戦略今後の展開ということなんですけども、どんな感じで今後の展開を、見通しますかね。
はい、まあ、弊社の方としては今大体の売上高がまあ10億円前後ぐらいなんですね、まあ、それをなんとかここ5年からまあ7年ぐらいの間で、まあ10倍の100倍にしたいという思いで、まあ一丸となって頑張っています。具体的なまあ戦略としてはまあ3つほどありまして、はい、まあ、既存路線をまあ当然のことながら大きくしていきたいと、うん、まあ、既存路線の場合はやはりまあ学習塾であったり職業訓練学校であったり、はい、まあ、やはり距離の壁というのがありますので、はい、店舗数を増やす以外ないんです、はい、だからやはりまあ店舗を増やしていきたい、それでまあ事業を伸ばしていきたいっていうのが基本の一つ。そしてその次はですね、やはりまあどんどんとお国の方は、はい、まあ、民間でできることは民間でというふうになってますので、はい、まあ新たな、まあ、国あるいは各都道府県からの、まあ、委託の仕事っていうんですかね、実は今日も、この番組に出演する前にですね、ある大阪市内の一つの空でプレゼンテーションをしてきた帰りなんです、はい、まあ、昨日もちょっと 徹夜までは行ってませんけども、はい、それに近い形で練習しておりまして、今日はまあ無事、帰ってきました。あ、まあ、そんな形でありがとうございます、はい、どんどんとちょっとこう新たな、まあ、国あるいは各都道府県に私たちが貢献できて、私たちが、まあやっていけるものがあると、まあ、どんどん伸ばしていきたいと。そしてまあ3つ目の柱としてはやっぱり M&A ですね。この教育業界というのはまだまだ成熟はされてますけども、事業規模としてはまあ小さな業界なんです。まあ、今のところ、まあ僕の知識が間違ってたらあれですけども、今のところ3桁の企業っていうのはほとんどないんですね。3桁っていうのは1000億を超えてる教育企業っていうのがなかなかなくって、はい、まあどんどんとこれからまた新たに再編が進んでいくんではなかろうかというふうに、まあ私たちは考えて、はい、まあそこになんとか勝ち抜いていきたいなっていうことで、まあ私が食べられるかもわからんけども、できるだけまあ食べていって太っていって、まあ大きな事業規模をまあ目指していきたいというふうな、この3本柱で進めていきたいと思ってます。
へえ、やっぱり学習塾って言ったら近くにある方がやっぱり小中学生とかはいいんですよね。
そうですね。そのただまあ弊社 もう学習塾だけではなくて、はい、まあいろんな部門からなので、うん、まあ私ところはまあ校舎長制度っていうのを取ってるんですよ。校舎長すなわち教室のことなんですけども、はい、校舎長がほぼ権限持ってます。僕はその校舎長に何を指示するんかというと、うん、君ねと、まあ、無事に無難なく君の校舎を運営してねっていうことのみで、はい、その他はもうほとんど権限、まあ、例えば人事権も持ってるし、給与の決定権も部下に対してまあ持ってますので、はい、それでまあ僕の仕事は、まあ、新たな校舎を作っていくこと。で、新たな校舎を作った時に校舎長を呼んで、君の持っていきたい武器は何なんやと、まあ、ここに高校生が多い立地なんやったら高校生の武器持っていかないとダメですね、はい、幼児が多いとこだと幼児の対応する武器を、まあ、武器っていう言い方はまあそのあれですけど、まあ僕はもうビジネスとして、教育だけではなくてビジネスとしてお話ししてますので許していただきたいですけども、はい、それに合ったものを提供するべきだし、まあ失業者が多い町だったら職業訓練をすべきだし、近くに大学があることだったら資格検定スクールがええだろうしっていう形なので、それでその場所その場所に合ったものをまあ提供してニーズに合わせていきたいなっていうふうに考えてるんです。
店舗展開っていうことなんですけど、今後どこに店舗展開していきたいとかは。
なるほど。現在は、まあ、大阪市内においては、はい、まあ、梅田四ツ橋難波に、少し、100坪ぐらいの校舎が3つあります。そして、神戸の長田というところにも、まあ、200坪ぐらいの校舎、そして加古川、そして、私の地元の和歌山県の和歌山市、そして和歌山県の橋本市、そして、大前さんのお住まいの奈良市、そして五条市、そして静岡県の浜松市っていうところにあります。でちょっと来期の展開としては、まあ、九州の小倉、はい、そして、まあ、東京千葉の方にも少し、まあ、色気を示しておるところです。
もう今でも結構な数の校舎があるんですね。
あ、そうですね。まあその市内の中にもまた小さな校舎もいくつもございますんで、まあ、全部で、3、40の間ぐらいですかね。はい、
うーん。でもそれでも今の日本で言ったらどのくらいの地位といいますか、業界のランキングといいますか、ね、
とてもとても私たちはそんな偉そうなことを言えるところではなくって、はい、まあ私たちは10億円規模でまだまだ100億円規模、300億円、500億円規模の会社がゾロゾロありますんで、とてもやないけど私たちはもうまだまだこれから頑張って一踏ん張り二踏ん張り頑張ります。はい、
で先ほども、お伺いしたんですけども、その教育を、ま、教育を通して社会貢献ということを先ほどもおっしゃられてたんですけども、で国からの、お仕事ももらっていて、でそれを、中高生だけじゃなくて今の転職者や、なんですかね、新しい職に就きたいなと思っている人も出ているわけで、そこにまたニーズを見出して スケール戦略として、ビジネスにしていくっていうのを先ほどおっしゃられてたんですけど、そこら辺は今後の展開というのはまた考えられていますかね。
はい、当然のことながらその分野においても、はい、店舗というか地域性をより理解して新たな店舗も、うん、確立したいと思ってますし、
はい、
またどんどんと、まあ、国のニーズも変わってまいりまして、はい、まあ、その結局職業訓練やってると、まあ、どんどんどんどんと、まあ、ハローワークに近づいていってるんですね。僕らもだから職に職も見つけてあげてねとか、本当にその、まあ、悩みも聞いてあげてねとか、もう本当にこうキャリアカウンセリングのような部分も出てきておりますので、
はい、
まあ、そういった部分でも、まあ、弊社のノウハウを発揮したいし、そしてそれをできるだけ、まあ、皆さんのような学生さん、大学生であったり、まあ、もう一個下の高校生であったりに、まあ、職業観というものを若いうちから、まあ、持っていただけるようなことも、まあ、私たちはしたいな、その、まあ、うちのところの特色であるんですけども、幼児教育からその88歳のおばあちゃまが通ってきてるってことは、まあ、極端ですけども、人の一生を見る可能性もあるんですね。でその中でも僕はどこの大学へ行ったからそこが執着ですよとか、よかったねとかっていうんじゃなくって、
はい、
まあ漠然とした言い方ですけども、まあ、良い人生を送ってくれたねというふうな、まあ、人生にしてもらいたいなと思っているので、
はい、
まあ、その年齢年齢にとってみての必要なことを、まあ、ご提供したいな。ただしかし、まあ、職業訓練学校をやってると特に思うのは、やはりまあ職業の方が長いですよね。学生だと、はい、今君たちは近畿大学ってことであれだと思うんですけど、まあ、さ留年したらあれですけど、留年しなかったらまあ4年あるいはまあ5年6年で卒業していく、はい、まあ、その期間だけだけども、まあ、職業っていうのはやはりまあ22歳から働いて定年60でも、この頃定年も伸びてますので、まあ40年前後ぐらいは働くわけで、
はい、
その中にやりがいがないとなかなか、まあ、職業人としてはこうね、楽しいというわけにいかんと思うので、うん、そういった部分を見据えたような、まあ、中等教育であっても高等教育であっても、はい、まあ、そういうことも伝えていきたいなっていうふうに僕は考えてるんですけど、はい、だから、まあ、0歳の幼児教育のお母さん方にも、まあ、早いですけど、そんなことをまあこう長い目で見て伝えながら、まあ、進んでいきたいなというふうに考えています。
副業訓練校っていうのもあるっておっしゃってたんですけど、その会社を辞める人で一番多い理由とかっていうのはあるんですかね。こういうのが理由で会社を辞めたとか。
そうですね、まあ、僕らが肌で感じてる、そして僕らなりの統計上ではほぼやはり、まあ、人間関係が何といってもやっぱり多いですね。
へ
え、それがかなりのもんやと思います。
あ、
でなんていうか賃金というのもあったりするんでしょうけども、はい、でもやっぱりやりがいがあると、まあ無料奉仕も少し低賃金も我慢できるんだけども、まあ、それがないとっていうところがやっぱり大きいと思うので、本当にまあ自分に合った職種であったり職場であったり、でも職種は選べても、うん、どうしても職場が選びにくい部分ってありますよね。その人事とかそんなので、だから今までうまいこと言ってたものが、まあ、転勤でということになったりするようなケースがあると思うので、
はい、
まあ、この分野に関しては、まあ、どの方も人事と思わずに、まあ、考えとかないと、うん、そのやはりその周りの方によっていつどうなってくるかっていうことが、やはり、まあ、僕は見てて大きいなと思いますね。
やりがいを求めて他の職にっていくんじゃなくても、その職にやりがいを見出してやってるってこと
ですね。そしてその職によりも、もう一個その辞める辞めやんの話になってくると、その次の先というか、
はい、
その職場にやりがいを求めるっていうんですかね。職種よりも職場に、そのどうしても自分のやりたいことこんだけやりたいのに上司が許してくれないであったりとか、やっぱありますよね。だからやっぱりそういう部分がこう大きいなというふうに思いますね。
そうですね。一番最初思ってたのが、 このラジオやる前もそうなんですけど、できない時はやっぱり苦しいんですけど、出来出してくると、あ、楽しいなっていうのを思ってきて、またやりがいとか見出せるようになってくるんで、やっぱりできるっていうか、でき始めるっていうのが一番の、何ですかね、まあ、モチベーションになったりっていうのになってくるのかなと思いましたね。
なるほど。いや、もうその通りですね。逆に僕の方から台本にないことですけども、はい、そのうち聞きたいんですけど、その、はい、お二方は、まあ、どんなことをその仕事に求めるんですかね、平田君は。
あ、そうですね、まあ、自分のスキルになるっていうのは、まあ、一番の第一とかっていうのであるんですけども、まあ、先ほども言ったように、まあ今この時点でやりがいをその職に求めてはあんまりいないんですよ。
なるほどね。
で、まあやってて楽しくなるっていうのはもう何をやってても、まあ、当たり前だなっていうのもあって、で今、まあ、今の時代、まあ、コンピューターないといけないと思うので、まあ、自分はそういう関係の方進んでいきたいなっていうのはあるんですけども、まあ、スキルやりがいっていうのもあって、で次に、まあ、お給料、まあ、と生活していく上で生活で必要なものですから、まあ、そういうところを見たりはしてますね。はい。お前さんどうですか？
私はどっちかというと、どんな仕事っていうよりかは、どんな雰囲気、どんな職場でどんな人と働くか。
ああ、やっぱり特に女性はそれを気にされる方が多いね。
多分しんどい仕事だと、まだしんどいだけやったら頑張れるんですけど、人間関係
がそれがあるみたい。
そうなんですね。
僕も今度保育園を開園する、保育園は、はい、まあ、今のところはどうしても、まあ、女性が多い職場なので、はい、そうするとやっぱり転職されてくる方の面接聞いても、やっぱりお辞めになった理由の多分第一はほとんどそれですね。あ、特に女性ばっかりしんどいんでしょうね。
そうですね、多分。
なんかこうそんなのがあるみたいですね。あ、くしくもやはり今大前さんもそんなことをおっしゃってるから。
そうですね、
だからまた逆に言うと、僕らの方としては、まあ、企業人としてはそういうことを受け止めて、そういうことのならないような職場作りを、まあ、僕らはこうしていかんなんというか、はい、だからできる限りやはり、まあうちところ、まあ、塾職業訓練なんかもそうですけど、やっぱりベストの理想は半々の人員配置なんですよね、男女比率が。あ、やっぱ言うてもそれがこうバランス取れるっていうのかな。でちょっとでもどうしても職種によって、まあ、バランスはそこから、まあ、もちろんずれてきますけど、
はい、
ね、でもやっぱりできたらあんまり男子校女子校っていうんではなくて、やっぱり共学がいいような気がしますね。
そうですね。
それと会社も、まあ、そうしていきたいと考えております。
はい、
はい、
ありがとうございます。第61回目のゲストは株式会社 KEG キャリアアカデミーの代表取締役の角野弘則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の配信は8月25日からとなっています。さよなら。
さよなら。
さよなら。